よいしょ。こんばんは。こんばんはです。15分ぐらい。なんかさ、どうやって喋ったらいいかわかんないけどさ、うつ伏せになってさ、こうやって こうやってやるやつ。肘こうやってグッてさ、胸の前でこう立ててさ、で、なんか首がちょっと前に行って肩がヒュンって上がる感じの、この体勢誰かわかる人いますか？ なかなか難しいこと言ってるから、これ。これがさ、最近、なんか、やりがちで、なんかちょっと寝る前にさ、なんかしようってなった時さ、なんか横になってるとさ、もう絶対頭って働かないじゃん。からさ、ちょっとだけ起きようってなった時に、仰向けからうつ伏せになってさ、こうやってやるんだけど、この瞬間、マジで首と肩痛くて、歳かな、これ。階段から落ちた時の受け身なの、これ。今、受け身の説明してた。歳かな、これ。痛い。ちょっと飲み物持ってこう。毎回忘れちゃうんだよな。よいしょ。もしもーし。もしもーしとか言って。今日はね、今日マルチビタミン A、B、C、B、C、D 持ってきました。なんかビタミン飲んでるとなんかさ、健康感じる。これプランクっていうのかな、これ。これの、プランクってさ、こうやって、こうさ、胸ちゃんとグッて上げるからさ、痛くないよ。ただ、首から下がさ、ペッターンってなってるからさ、首と肩への負荷半端ない。マジで痛い。だし、最近さ、なんか、仕事しててさ、ちょっと、って伸びようかなって思った瞬間さ、なんか、つるみたいな、首つりそうになるみたいな。首つったことある人いる？マジで痛いんだけど、この首というか肩というか、この後ろまではいかないけど、この変なところ、マジさ、ここつるとマジ痛いから、若い人とかは、揉んでね、自分で。もう今からね、揉んでた方がいいと思う。私は何もしないで、こういうね、自堕落な生活になったから、なんか自堕落な生活に仮にみんながなるとしても、なる前に、毎日肩を揉んでほしい。なんだそれ。毎日ね、肩揉んでほしいわ。マジで痛い。なんかね、ふとした瞬間に釣りかけるのマジでしんどい。あと寝起きね。寝起きね、釣りかける。ね、痛いよね。私一番つったので一番痛かったのがふくらはぎとこの首のとこかな。マジで痛い。本当に痛い。こんな体勢。そう、それめっちゃおもろい。その体勢やばい。ガチでね、肩凝るしつる。先さ、ジム行ってるからさ、もう、整体は行ってないんよ。じゃ、正味どっちかじゃん。ちょっともうそんな時間割いてらんないし、自分に。だからもう、ジムオア整体で、まあ今ジム行ってるわけじゃん。ジム行って、あとなんだろう。整体とかは毎週だから、なんか毎週行くもの。あ、でもそんぐらいかな、ジムと、 掃除が2週間に1回来るから朝起きなきゃいけないっていうぐらいかな。ってなんかあるかな。毎月だったらあるんだけどね。紙と、あ、じゃ、紙っつか。まあ、紙。紙と、やっぱ私ね、髪の毛白いんで、定期的にお手入れしないとダメになっちゃうんですよ。髪と、爪と、私エステとか行かないんだよな。なんかエステするぐらいなら風呂入ろうって思えるから。でもさ、マジでさ、私がさ、いや、わかんない。なんかネイルと髪やってますって言ってる時点で、でもそれやる時点でって思う人いたかもしんないけど、私の LINE 的には、エステ行くなら毎日風呂入れよってやっぱちょっと思うから。そう。なんかそういう系は言ってないんだけど。うん。かな。てか、エステ行くんだったら整体行きたいし。行 ってない。てかもうネイルももうやめたいんだよな。なんかね、あれなんですよ。多分今人生で、人生は、まあ私が今から話すことは全部持ってる、5割くらい持ってると思って聞いてほしいんだけど、まあ8月ってさ、結構どんなさ、お仕事も繁忙期じゃないですか。で、私も例にどうにせずに、もう私も忙しいんですよ。ね、この忙しいのを実感してる時のこの爪、マジで行きたくねえって思うんだけど、夏ってめっちゃ爪伸びんの早いの。だから行かないとなんですよね。もうマジで邪魔。この間さ、爪伸びすぎてさ、お鍋でさ、豆腐やろうと思ったらさ、ちょっと、まあ、こんぐらいだったら手で持てんじゃねえと思ってさ、持ったらさ、持てなくてさ、爪の間全部真っ白になってて、爪の間にさ、全爪の間に豆腐挟まってさ。ね、やばい。でも私は、自分の体でネイルをしてみた結果、女がネイルしてるのマジで理解できなかったの。いや、爪じゃん。って思ってたんだけど、いや、だって爪じゃん、爪に塗ってるだけじゃん。で、なんか爪に塗って気分上がるとか言ってる人いるじゃん。いや、私マジで理解できなかったの、やるまでは。私やってから超理解できるから、いや、わかる、だよねってなって。で、今日、私誕生日だったじゃないですか、昨日。もう昨日なんです。まあ、でもまだ寝てないんで今日ってことにしてほしいんですけど。で、そのお誕生日でネイルしてくれて、毎年ね、してくれてるんですよ、記念で。してくれてる子がいて、いや、前までは、可愛いみたいな、可愛いけど、絶対大変だよねって思ってたの。で、今年は、可愛い、絶対大変、絶対気分上がるっていうのが今追加されて、感想に今。ちょっと可愛い女のね、分かり手になってきた、最近。ネイル、でも私は結構義務ネイル。なんかやっぱ、噛んじゃうから、そう、やっぱ義務ネイルしてる。私は。あ、デザインね。私結構ね、お任せ。ネイリストさんにね、結構お任せしてる。でもなんか、たまに自分でやりたいのとか、やったりするけど、基本お任せかな。なんか乗ってたらいいから。乗ってたらいいんですよ。乗ってたら何でもいいタイプ。小学生の時、マッキーで爪塗ってた。やば。別に爪しない？そうさ、ネイルしてるだけでもさ、爪息できないよって言うじゃん。そう。なんかマッキーなんて塗ったら、なんか、すごいことになりそう。爪、なんか酸素不足で、なんか、ほんと、死にそうだけどね。なんかマッキーで殺すぐらいだったら、ネイルで殺したいなって思うけど。もうめっちゃ可愛い。なんか私もやりたいなーって思ったけど、なんかそこまで別にさ、爪さ、長くしたくはないけど、パソコンさ、やるからさ、カツカツ、私ちょっと伸びただけでもさ、マジね、ゲームするときやばくて、私、ハゲたもん、なんか、マックスで爪が長くなっちゃったときがあって、まあ、それでも30日以内には行ってんの。なんだけど、29日とかつけっぱで行った時に、もうマックスで長いじゃん、29日って。から、 その指の腹でキーボード押せなくて、だからバロラントとかするってなったらさ、こう WASD じゃん。でロルってするってなったらさ QWER じゃん。そこさハゲてて、爪でその指で押せないから、もう爪の先端で押しちゃってんので、なんかふとキーボード見たら QWE と WASD のとこなくて、なんか文字がどうしたんだろうと思って、私あ、なんかこれ強く押しすぎて、なんか中の液で死んじゃったのかなって中の液みたい、なんかこれ光、なんか光ってんだけどキーボードなんだけど、あれなのかなと思って、なんかキーボードって中で液漏れとかすんのかなって思ってやばいとか言って、泊まりにこれやばい、うちのキーボード液漏れしとるとか言ったら、あ、それはなんかあのキーボードのところのなんかあの A とかのところがどんどんこう爪でね剥がれちゃってるだけだよって言われて、あー、どうやり頭いいってなさうん、頭いいってなさすごいね、なんかね、マッキーかネイルかって言われたらね、ネイルよね、うん、え、顔かわいい。あ、このね、うちの女のナルダンっていう、うちの女のね、ネイルなんですけど、さっきからずっと話してたのは、うん、かわいいっすよ、毎年。今、今年は多分、去年とかより、私一番でわかる。ネイル最高って。いい、もう羨ましいわ。もう逆に羨ましがってる。うん、いいな。かわいいぞ。羨ましいな。液漏れの方がそろそろ、いやなんかすごいね、他のキーボードよりすごいことになってて、これもしかしてキーボードって中に液とかがあるのかなってなさ、うん、人生で初めて爪伸ばしてるけどコンタクト外すのむずすぎる。え、ちょ、私もね、その爪伸びてた時にコンタクト外すのは、まあ私あの両目夫やカラコンなんですけどいや無理って思って、いや無理じゃねーって思って、そのネイレーサさんに、いや無理ですよねって言ってたら、結構気合で別に傷つかないっすよみたいな、結構気合でいけますよってで、そのなんかさ、すっごいもうさ、とんがりみたいな、とんがりコーン指にはめてるみたいな爪あるじゃん、あれはさすがにって言ってたけど、その普通の爪ぐらいだったら、これ先端もさ、丸っこいじゃん。変に尖らしてるデザインとかだったらあれだけど、この丸っこいから普通に。から、結構グッてやっても、そんな目いかれないっすよ、せて。で、ちょっと怖くてさ、いつも綿棒でやるじゃん。綿棒の方が怖いじゃん。でも、その痛くて、なんか痛い気がして、爪でやるの。そう。と思ってチキってたけど、案外結構気合でちょっとグッてやって、グッてやったらね、いける。勢いつけちゃダメだけど、ゆっくり押してあげて、キュッてやるとね、取れました、私は。あ、結構気合だなって思いました。めっちゃ可愛い声聞こえたと思ったら、泊まりの声もらった。はい。はい。いや、私はカラコンですよ、そりゃ。ねえ、こんな私の、見て、キラキラ輝いてる目が。生飴じゃなわけないじゃん。生飴ってなんだよ。生ガンなわけないじゃないですか。で、今日の、あ、じゃあ今日のお話しますね。そういえばさ、すっかり私話すの忘れててさ、ももちゃんにグッズの絵描いてもらって、この今回は神楽メアがチェキのあのカメラであるじゃないですか、映るんですみたいな、映るんですはちょっとジェネレーション感じますか、なんか映るんですみたいなのでさ、これでチェキ撮るじゃん。そのチェキのあのカメラで撮るなんか地下アイドルとかいるじゃないですか。チェキで撮る自撮りみたいな。あれを装ったつかあれです。そう、あれをやりたいっつってやってもらって。で、すっかりね、マジ言い忘れてた、もう痛恨のミス。痛恨かどうかはわかんないけど、このね、ぬいぐるみも、あの、ももちゃんにね、描いてもらったんですよ。メンズ、ぬいぐるみのメンズを。そう。ぬいぐるみのメンズはね、メンズも、そう、設計図的なのも、ももちゃんにね、書いてもらったんですよ。皆さんにね、お見せしてんのは、あの、正面からだけなんですけど、なんですよ。あのね、ぬいぐるみ作るために、こう、なんか詳細な横とか縦とか何とかそれとかあるんですけど、それも書いてもらって、 そのなんか去年とかなんか一昨年だとかなんかグッズ書いてもらった時に背景にそのこのぬいぐるみいたじゃないですか。それが可愛くて、そういつか作りたいなと思って、で実際ちょっとぬいぐるみ仕様にまでしてました。桃メア配信はいつする？ いつだろうなあ。で、あれだな、一緒にお絵かきしたからね、お絵かき。次はあれですかね、連載漫画コラボですかね。帯書いてもらおうかな。私が人生で一番泣いた漫画ですっつって。OK。OK、すいません。なんか前なんか帯の話したような、何で話したんだっけな、超思い出したい。なんかでね、なんか帯の話したんだよ。多分配信だ、この間の、そうだ、12時間のマイクラの時に、もう後半の脳みそ死んでたんだけど、ちょっと 覚えてるか覚えてないかって言われたら7割くらい覚えてないんだけど、ただ帯の話したの覚えてるわ。そう、なんか、なんだっけな。私の話、自叙伝書いて、つみこさんに帯書いてもらおうみたいな。めっちゃおもろくない？ その帯何にしようかなって。VTuber になりたい方必見。ためになるなーっつって。帯書いてもらおうっていう話してたんや。いちちちちち。いちちちち。どうですか、これ。VTuber になりたい方必見って言いながら自分の話しかしてないっていう。いやでも覚えてないな。いやさすがにね。いや私12時間ゲームとか結構ね、10時間12時間結構ね、ざらにできるんですけど、やってるだけで記憶と何喋ってたか覚えてないから、あるあるなんですよね。でもみんなもそうじゃない？もう。そんなさ、長時間もやってたらさ、無理じゃない？記憶なくすよ。よいしょ。帯の文面まで基本指定なの。そうだね、そうでした。そうだね、帯ってさ、その人に書いてもらうのに、ついこさんにも この感想でいいですよね、つって指定しちゃってるやし。それはそう。普通に言われればそれはそうです。ちょっと鼻水出た。FPS は5時間が限界。いや、私もね、無理だな。私、バロラントとか、私最近やってる FPS 系、銃で撃つ系は、バロラントだけど、無理。私なんか、変にハイになった時に、バロラント10時間やったけど、もうそれ以降やってないね。別になんかその10時間がトラウマになったとかじゃなくて、その時は謎にハイなだけで、たまたま10時間できるぐらいハイだっただけだったから。ないなぁ。基本もうなんか3戦、マックス3戦で限界だもん、なんか。だからようやってんなって思う。でも逆になんか、慣れてるゲームだとマジでね、朝から夜までとかいける。でも、朝から夜まで暇なことが最近ないから、もうほんと、まあ、長くて2、3時間できたらいいね、みたいな。2、3時間やって、みたいな。別に苦じゃないけどね、そんななんか朝から夜まで。ゲームできてないことが悲しいとか、なんかそんな話はしないんだけど、気づけば。でなんかゲームばっかしてても病むし、なんか仕事ばっかしててもね、病むし。ジャンルすべて含めて5時間が限界。まあ何するにもってこと？なるほどね。いや、そう、なんかよく何時間もできるなって思いますわ。いやでも私もなんか脳みそ殺していいんだったら全然いくらでもできるけど。あ、でもなんか体調に来たすことはないな。あれなんだろう。ぼーっとしちゃうのは。 あるかもしんないけど、わかんないな。どうなんでしょうか。私が今ね、この時間まで起きてるのは、あれなんですよ。さっき配信終わって、ちょっとご飯食べたので、今5時間経過待ちです。5時間の経過待ちです。ご飯を食べたら5時間寝ないようにしましょうっていう、ルールのもと最近生きてるので、まあ、今日はね、たまたま余裕があるので、まあ、たまたまっつうか基本。なんか、忙しやぴうぜえ。忙しやぴしちゃったうぜえ。だから5時間起きてね、寝ます。だいたい0時半ぐらいに食った記憶があるので、あと2時間。ほぼ。このビタミンもダメかな？こうもうビタミン剤みたいなもんだからいいよね。全然ジュースだけど。最近、セブンのパインにハマってて。甘いんすよ、あれ。食ったことある？なんか私さ、あそこのコーナーに売ってる水気のあるもの嫌いで。いや、絶対腐ってんじゃんって。あ、ごめん。本当にマジで申し訳ないんだけど。なんか、私の感覚ね。なんか新鮮そうに見えすぎて、あ、もう絶対腐ってんじゃんって思ってたから。そう。絶対、100腐っとるやんって思ってて、リンゴしか買ったことなかったの、セブンイレブンのカットフルーツ売り場。なんだけど、リンゴがなくて、うかーって思ってたんだけど、フルーツ食いてえなと思って、まあ、パインがね、なんか6列ぐらい並んでたから、6列バッて取ってさ、箱買いですよね、買いだめしたの。うまいね。マジで、なんか甘い、パインが。超うまい。季節なのかな今、パイン。甘い。冬とかになったらクソ酸っぱいんかな。マジでうまい。美味しい。甘すぎてさ、パインうめえってなってさ、よし、妊娠でもしたんかってぐらい、マジでなんか、こう、酸っぱい系、甘い系、超今欲してる。コンビニにフルーツ買おうと思うやろ。はい。あぶねえ。な、ちょ、やばい言葉出そうだった。やっぱ最近厳しいですからね。やめましょうね。パイン食べたら喉痒くなりません？あ、ま、食べ過ぎがちょっとダメかも。食べ過ぎは確かにね。いや、うまいよね。今ね、めっちゃね、袋で買ってる。美味しい。でしょ。だいたいカロリーのたまもの。でもフルーツだからよくね？うるせえよ。おい、フルーツ知らねえの？フルーツだぞ。健康にいいだろ。牛丼食ってるわけじゃねえんだからさ。いや、牛丼はさすがにさ、私もさ、不健康やなと思いながら食っとったけど。フルーツやで。の。シロップ漬けちゃうのね。わかんない。違うんじゃない？全然そんな、あれでしょ、フルーツポンチになんか乗ってそうな。フルーツポンチってなんだっけ？あれだよね。缶詰みたいなやつってことだよね。みかんとかの。まあ、あんなではない。あんなとか言って美味しいからさ、あんなとか言いたくないけど。ああいうのではない。普通にパイン。今、チューした。ごめん、チューした。いや、パイン、いや、美味しい。いや、最近ね、フルーツで生きてる、最近。なんか、ご飯あんま食べてない。まあ、食べてるよ。ごめん、ちょっと嘘ついちゃった。ごめん、ちょっとだけ嘘ついちゃった。ちょっとだけ。美味しい、今。でさ、あれなんすわ、今、なんだっけ、ふるさと納税をね、もう今年から全然してなくて、もうちょっとめんどくさいっていうのが理由でね。そう、別になんかふるさと納税したとてさ、マジになんか何百万単位で変わるわけじゃないからさ、別にいいかなと思ってさ、 最近してないんすよ。そう。お金も使わないし、なんか慣れてくるし、それもそれで。で、あれなんすよ。そんな中でも、唯一したものがありましてね。なんか、シャインマスカッツが私とっても好きなんだけど、デパ地下とかで行くと、なんか変に外れ引きたくないっていう、なんか私の気持ち。結構フルーツパーラーとかで行くと美味しいの売ってんだけど、もうパーラー行くのも一苦労やし、で、デパ地下もさ、もうさ、人がいないデパ地下なんていないじゃん。もうさ、死ぬほど人いるじゃん。ほら、私のことバカにしてんのかってぐらい人にいるじゃん。別にバカにはしてないですけど。全然、私の個人的感想なんで、え、マジこれなんか私バカにされてんのかなってぐらい人がいっぱいいるわけよ。で、なおかつ、いざ買ってさ、クソまずいとか言ったら作った人に申し訳ないからやめようね。なんか、ちょっと、自分のお口には合わないようなシャインマスカット引いたらさ、めっちゃ悲しいじゃん。しかもさ、私が作りましたとか言って顔つきになってさ、その顔見ながら食べるとかなったらさ、いや、マジこの人に申し訳ねえ、みたいになっちゃうじゃん。から、ちょっとやっぱその罪悪感をなくすために、結構やっぱふるさと納税、去年、そう、去年したら、大当たりで、すごい美味しかったの。なので、今年もね、しました。4つ。4つの、あれした、都道府県というか市区。まあ、なんかシャインマスカット美味しそうだなっていうところってまあ限られてるから、まあ、自治体、4つの自治体でやらせていただきました。食べ比べします。で、しかも、まあ、じゃ仮に1万円前後やったとすると、1万円前後だと、まあ、普通ので2房ぐらい来るんよ。なので、4個したので、8房来ます。今年。私のシャインマスカット。いや、素晴らしい。私、で、しかもね、全部あれなんですよ。9月と10月に来るの。あと、8月かな ?8 月から9月、10月って来るから、だから8、9、10で毎日シャインマスカット。すごくない?今からでも追加でちょっとやろうかなって考えてるもん。シャインマスカット好きすぎて。ガチでうまい。去年とか、もうなんか、我慢できなくて、一日で一房食って後悔したもん。もうあと一房しかないってなって。期限とか大丈夫なん?いや、私一週間とかで、一週間もね、もう二、三日で食べちゃうもん。二、三日で食べちゃうから、どうせ。こんだけ言っといて、なんですけど。どうせすぐ食べちゃうから、ダメっす。関係ない。腐ることなんてない。もうすぐ食べちゃう。美味しい。ほら、ちょっとなんか、ここの自治体のシャインマスおすか、あ、なんかシャニマスみたいな風に言っちゃった。ごめんなさい。シャインマスカットおすすめすよ、みたいなのあったら教えてください。シャインマスカットで溺れたい。いや、なんかね、そう、なんか、美味しいじゃん。から、食べすぎるとさ、いらないなってなっちゃうじゃん。なんかいざ食べた時のあの幸福感となんか感動を味わいたいから、最近はね、抑えてる。シャインマスカットをなんか無駄に買って食べるっていうことをするの。で、我慢するために、最近やってるのは、あれや。どれですか?あれです。まるでマスカットっていうセブンのね、アイス食べて、マスカット食べてる気分になってます。桃?なんかね、包丁使うのだるいんだよな。いや、美味しいよ。わかってるけどさ。いや、だから私が、なんか毎日のように桃を食い始めたら、彼氏か旦那ができたと思ってくれ。いや、マジ、桃とかさ、なんかリンゴとかさ、剥くのだるいもん。いや、毎回ね、なんかふるさと納税、私、ふるさと納税基本フルーツなんだけど、見てさ、あ、いいな、美味しそう、食べたいなーって、毎回思うけど、もうなーって、しかもさ、だいたいね、なんか2キロとか、3キロとかなの。え、マジ、何玉来るんですかっていう。もう10玉は基本来るじゃん、それ。よし、10玉も来んの?みたいな。いや、無理だが、っていう。10玉も切れなくない?この私が。すいません、なんかちょっとかっこつけてなんですけど。この私の、 ちょっと追加でシャインマス買おうかな。なんか今から受け付けてる自体あるかな。なんかちょっとおすすめのさ、シャインマスカットありますか。私なんか謎のこだわりでさ、あの山梨あたりでしか買わないって決めてるんだけどさ、なんか今だなんか佐賀とかあるけど、なんか佐賀ってシャインマスカットの印象ないんだけど、美味しいのかな。なんか謎のなんかちょっと疑いが、あんま美味しくないんじゃないのみたいな、この画像詐欺なんじゃないのっていう、今私謎の疑いかかってる。岡山、あ、岡山が美味しいんですか。え、なんかシャインマスカットって聞かれたら、そのなんか山梨しか出てこないんだけど、富士山しか出てこん。ちょ、なんか顔、もう一個追加、なんか足りない気がしてきた。え、ダメなとこだよね、これ。なんか足りないんじゃないかと思ってさ、買ってしまう、この、悪い癖とか言って。なんか、あるかな、美味しいの。美味しい。そうなの。でもなんか、あ、これ買った?みたいな。あ、これ買ってんのみたいなばっかだな。悩むます。え、めっちゃ美味しそう。なんかシャインマスカット見すぎて目悪くなりそう。そんなことあるか。ごめん、ちょ、よだれずるってなっちゃった。なんかシャインマスカット見すぎて目悪くなっちゃいそう、こんな。え、何県何市がいいんですか?やっぱシャインマスカットって。長野?あ、長野か!あ、なんか長野はね、聞いたことありますよ。あ、いいなぁ。あ、もう、そうだね。ちょっと、今やめよう。なんか、今見てたらさ、マジなんか、シャインマスカットの話どうしよう。シャインマスカットどうしようしか多分、あと5分ぐらいそれ言い続けるから、もうみんなやめよう。ありがとうございます。参考になります。マスカット特集記事。なんだその記事やめろよ。買うだろ、そんな。え、めっちゃ美味しそう。やっぱ山梨なんで、やっぱ私の感は間違ってなかった。え、めっちゃ美味しそう。え、どれにする？え、多分ね、多分私やろうと思えば、このシャインマスカット、ここに出てるの全制覇できそうな気はするけど、ちょっとそれはそれで、あの、本当に消費どうしようになっちゃうから、まあ私のお腹のことを考えて、あと5件かな。やっても5件。やりたい。じゃあ私のお腹が許すんだったら、これ全自治体買ったけど、これ。買うっつうか収めてましたけど。全自治体収めたかったですけど。いや、さすがに、こんななんかシャインマスカット食ってたらさ、なんか顔緑になりそうじゃない？なんか、言うよね。あの、みかんばっか食べるとさ、顔となんか手とか黄色くなるって。なんか、お前黄色くね？みたいな。お前なんかやけにイエベじゃね？みたいな。なるっていうね。そう、なんかみかんを毎日のように食べすぎるとね、普通になんかあの肌の色がみかん色になるんだって。摂取しすぎて、これは割とガチだから、マスカット食べてたら、お前なんかちょ今日顔色悪くねみたいになっちゃいそうかも。お前やけに顔色悪くねみたいな、マスカットでサッカーできる。あのさ、黒色のとこにマスカットはめたらちょうど良さそう。シャインマスカットたくさん食べたらブルベになれる。なんかブルベ超えて顔色悪いけどね。そうか、まあ。あ、でもなんかブルベイエベってよくわかんないんだけどさ、なんかやったことありますか？なんか都内の人だと、あのおすすめのあのあれが、あの銀座三越にあるんですよ。銀座三越の 私は行ったことないんですけど、いやだし、行こうかなって思ったんだけど、正味なんかブルベイエビ判別したとて、なんか、あ、じゃあ、なんかこういうのやってみようとかないな。でも、ただの自己満やなと思って。気づいちゃったワイワイなんだけど、これ。まあ、多分みんながそう思ってる。あ、でも本当に、何?垢抜けたり、それで垢抜ける人とかもいるだろうから、まあ、一概には言えないですけど、賞味あれかなと思って、マジの自己満やなって思ったから、私は行かなかったんだけど、結構、そのパーソナルカラー診断って高くて、からその銀座三越の中にあるらしくて、でそれがすごい安いんですよ。でそれいいよって言われて、みんなもねよかったら。でもちょっとわかんない、そのさ、なんで安いかっていうと、その銀座三越っていろんななんかブランドがあるじゃないですか。まあ、そこでパーソナルカラー調べて買わせようっていう多分戦法なんだと思うんだけど、そのなんか買わなきゃいけないのかはわかんない。多分買わなくてもいいのかな。まあ、なんかその、おのずとパーソナルカラー診断したら買いたくなるよねっていう、なんかその消費者の、なんかこう心理戦してんのかわからないんですけれども から、なんかちょっと調べて気になったら、ちょっと行ってみてよ。うん、都内の人は、銀座三越が安いらしいです。あとはわからんです。なんか美容院とかでやってんの、マジで高い。マジ自分の肌の色してるだけで3万とか、ほえっていう。確かにさ、なんか専門かもしんないけど、まあ、それでさ、自分でわかるんだったらさ、まあ、外でやりに行かないよなっていうのもわかるから、なんかその専門的なのがあるのかもしんないけど、うん。そう、銀座ね、あ、おばば、銀座三越の中に、そのパーソナルカラー診断をやるやつがあるんですよ。私はね、行ってないんで、なんとも言えないんですけど、三越、パーソナルカラー。なんかね、安いんだよ。5000円とかでできるんだよ、確か。あれ気のせいか?うん?あ、なんかあったかな?なんか、あ、1万円以内とかでできるんだよな、なんか。ちょ、高えって思うじゃん。あのね、美容院とかでやったら、マジクソ高えから、マジ。はぁってぐらい高い。え、ちょ、ほんとに高い。え、ちょ、え、だって、その、肌のなんかその、あれっすよねみたいな。それ、知るだけやんって。あ、このベストカラー診断や。なんかちょっとね、いろんなのある。そう、いろんなのあったから、ちょっと、なんかその、服の、あ、だからその、ストレートとかさ、なんか、あるじゃん。うん。その、いって、もうほんとパキ言うた。ストレートとか、なんかウェーブとか、なんかそういうのも多分できんのかな。なんだけど、なんか結構なんか種類があるんだけど、ベスト、パーソナルショッピングデスクベストカラー診断。これです。これ45分5500円。そう、これや。これめっちゃ安いと思ったの、これ。うん。専門資格を持つ。あ、これ資格なんだね。あ、資格なんだ。それは高いかもね。カラーアナリストが4つのシーズンカラーと最もお似合いになるベストカラーを診断する診断のみのコースです。だなんか他にもあるんだよね。診断のみじゃないやつ。なんかこう詰めば詰むほどいっぱいサービス出てくるよってやつやわ。本当にもう色だけ知りたいんだったらもうマジこれ。うん、これでできる。っていうやつです。うん、にしてもね、安いね。あ、じゃあもうこれだ。そう、これ行って、三越だから、あ、じゃあもうこれで買っちゃおう、つって買えるわけですよ。うん。だって、お予約が、ご予約が必要らしいので。行ってみてください。うん。そう、高えんよ、うん。なんか、そのなんか細かいこといくと、そのパーソナルカラー、ファーストとセカンドとかっていうの、もう意味わかんないでしょ。1番目に似合う色と2番目に似合う色みたいな。そう。とか、なんか細かーく、もうほんと突き詰めれば突き詰めるほど、マジもう、なんか死ぬほど見てくれるのとかあったりするけど、まあなんか今言ったのは多分ね、結構シンプル。うん、なんかシンプルだから安いってのもあるし、多分三越だから、これ診断したら買いたくなるよね、買ってね、みたいな、なんか多分そういう、そういう感じだと思う。いててて。うん。かなぁ。美容院とかでやると多分2、3万する。うん。 2、3万円ね、する、やっぱり。うん。男がやるメリットわかる。いや、でも、あれじゃない、やっぱ美意識が高いさ、やっぱお化粧したい人とかさ、ね、やったら、あ、この色のコスメが合うのかな、みたいな。うん。そういうことよ。ね、やってみたらいいと思う。で、私はそう一時期、あ、行ってみてって思ったけど、なんかちょっと我に返って、別にいいかなって、ごねたらおじさんの、別にごねなくてもいけそうじゃない？え、ダメなの？いてて、すいません、めっちゃミシミシ言って。ね、いけそうだけどな、普通に。うん、もう美意識高いんだね、みたいな。なりそうだけどな。なんか男の人はダメとか書いてないから。いけるよ。その男の人をやってるのがあんま見ないだけで、別に やっていいと思う。てか、やった、や、や、やりなよ。やってきて、ちょっと。やってきてよ。あれして、パーソナルカラー診断に行ってみた、つって。やってほしい。そう。え、じゃああれじゃない？そのさ、肌のそのなんか、何？パーソナルカラー調べたら、結局、その顔周りに合う色とかを見てくれるから、髪色とかも、それに合わせようってなるんよ。うん。ヒサロいった真っ黒な肌は何べになるんやろ。それはちょっとわかりかねるんじゃないでしょうか。うん。で、どうだろうね、なんか明るい色が合いますとか言われるのかもしれない。いいさん、ちょっと行ってきてよ。いいな、おしゃれいいな。いいね、パーソナルカラー診断。あとあれじゃん、なんか、なんだっけ。そう、最近その骨格、なんかその前、まあ、昔からあるようなことだと思うよ、そういうのって。なんだけど、そのなんか最近さ、すごいなんか骨格みたいな、なんかイエベブルベみたいな、なんかワードがさ、すごいさ、聞くようになったじゃん。から TikTok でさ、そのなんかモデルさんとか女優さんとかアイドルの人とかが、なんかちょっとなんか、衣装で骨格に合ってないみたいなコメント欄で、え、なんか〇〇ちゃんの骨格にその服は合わなすぎでしょみたいなさ、ちょっと骨格博士がいるんすよ、大体コメント欄に。そういうコメント見てシーってなってる毎回。何が骨格じゃみたいな。顔可愛いんだから何でも似合ってるよって。なる。骨格みたいな。〇〇ちゃんはストレートだから、そのなんかなんとかは肩幅がなんかどうにかこうにか見えちゃうので、ひどすぎるスタイリストさん助けてみたいな。なるなる。骨格ってそんな簡単にわかるんか。まあなんかその簡単な、なんかその、何？そういえば肩幅がある骨格とかだと、そのやっぱ肩もっこりしてるような、なんかそのドレッシーな服とか着させられちゃうと、その肩幅がやっぱ強調されるわけじゃん。から、そのなんか〇〇ちゃんは骨格何々なのに、なんかそんな肩幅強調させるような服着させられちゃってかわいそうみたいな。あるある。そう、私が見たのは TWICE。なんか TWICE の、サナちゃんが、セレブレッドでやってますか？ I wish you までもってやつ歌ってて、で、そのなんかソロで、その、TWICE の公式で、一人ずつ踊っていくのがあって、で、そのなんか、サナちゃんが結構なんかふわっとした服を着てて、でも可愛いと思って見てたら、コメントピッて見たら、なんかサナちゃんの骨格にはその服が合ってない、ひどいみたいななんかコメントあって、みたいな。いやもうそんなさ、なんか服ごと着れそうだみたいな。いや、可愛いじゃんって。何？みたいな。合ってない、可哀想みたいな。そんな言うかみたいな。 そんな声ついたらお前の骨格変えるぞって本当に多分自分がいやちょっとねなんかもし自分がだよそういうのだったらさマジ言われたらマジ殴りたくなるわ何やねん骨格骨格ってうるせえなってねえさんちゃんめちゃくちゃ可愛かったよねそう私なんか K-POP なんかアイドル好きだからさ普通にK-POP とかもなんか流れで見るんだけど、うん、面白いね見てるのやっぱ TikTok とかやっぱ多いからあのなんかね韓国のアイドルってそのソロのなんかちょっけむみたいなのがあってなんかその一人だけを追ってくファンカムみたいなあれこれファンカムかちょっけむは違うかちっけむだっけなんちけむよみたいなあったんだけどなんかちょい忘れちゃったやだそうファンカムみたいなのがあってもうその子だけを追ってくカメラっていうのがあるんよその一曲なんかそのなんだろうななんかスタジオで撮るごとにあるのかななんかわかんないけどうんなんかそれとか韓国の子ほぼあるんだよねそういうの見たりするの面白いうんおすすめのアイドル？アイドルか。おすすめのアイドルファン、やっぱ私。おすすめのアイドル。K-POP だと、なんだろうな。TWICE とか自然に見ちゃうけどな。うん、あと、あの、宮脇さくらちゃんが入ったとこ、ルセラフィムとか。見るけどなよく、うん、あとあれが可愛いアイズワンのあもう顔まで出てきた歌も出てきた I say yeah トゥトゥルトゥルトゥトゥトゥトゥトゥあ言えない言えなちゃん言えなちゃんがそのアイズワン解散したから言えなちゃんってソロでやってるんだけどの歌がいい、うん、そう歌がね、いい。なんか、すごい爽やか。なんか結構 K-POP ってさ、なんかちょっとクールみたいな、なんかファビュラスみたいな感じのが結構多くて最近、かっこいいみたいなのが多いんだけど、そう。まあそれも好きだけど、イエナちゃんのソロのやつがめっちゃかわいい。うん。イコラブも好き。好きだけど、最近、何が来てるかな、私の中で。やっぱ、モームスじゃない？私、ハロプロ好きだから。いや、でもな、まーちゃんいなくなっちゃったから。マジね、なんかね、気まずい。え、何がって思うじゃん。なんか、すごいさ、私なんかファンとしてゴミなのかなってさ、思っちゃうのが、そのやっぱそのまーちゃんの歌割りがどんどん別の人に割り振られていくわけじゃん。でなんかそういうのを見るとなんかあまー、あ、ちゃんあうんルルルルルって毎回なったりとかユニゾンとかであここめっちゃなんかまーちゃんいた時めっちゃなんかまーちゃんの声してたな今あもうもうってなんかねなんかそのあまーちゃんみたいになっちゃう自分が辛くて最近はね、なんか新曲聴くぐらいしかしてないな。うん、今ずっと、まーちゃんの、あの、卒婚のことを思い出して、で、DVD 買ったけど、うん、うんって感じ。うん、悲しい。DVD 買ったけどさーっていう。私まだ開けてないからね。未開封です。なんか、気まずくて。もう私、あれなんだよ。なんだっけ。その、現地行かなかったんだけど、行かなかったっつうか、当たんなかったんで行かなかったんですけど、行けなかったんですけど、まあ、で、その、配信で見てたわけよ。なんか、うん、ってなって、 ファンが忘れなければずっと生きてる。いや、生きてる生きてる。ちょっと生きてる生きてる、まあまあ。まず生きてるんだけど、大前提で。まあ、別に芸能界引退したわけじゃないからさ。そう。別、まあ、なんかそこまでのなんか大ダメージはないんだけど、まあ、まゆゆの時ほどではなかったかな。まゆゆは、そのアイドル、もうあまゆも AKB 辞めて、その、一回辞めてからの挟んで引退だったから、あっこマジで、もうマジなんか心臓爆発したかと思ったけど、まあ、爆発したんですけど、爆発したんですけど、いや、まーちゃんのはな、で、そのなんか、こう唐突な需要が来るから、じゃあ供給が来るから、その昨日とかもね、上がってたんですよ。佐藤まさきちゃんと宮本かりんちゃんのなんか歌上がってて、公式の。ってなってた。で、歌ってんの見ると、モームス歌ってるまーちゃん見たいって。でもね、言われたんです。そのまー、あ、ちゃんが卒業するときに、すごい急にオタクになっちゃうの本当に許してほしいんだけど、まー、あ、ちゃんが卒業するときにそんなの言ってたんよ。そのやめたら一回私から離れてくださいっつって、そう、多分やることも何するのもきっと変わっちゃうと思うから、私から一回離れてくださいって。で、それでまた好きになったらもうそういうことだなって思ったけど、離れられるわけないじゃん。離れればいいとかに、離れてとかに、わかるよ、言いたいこと。言いたいことわかるよ。で、その離れてさ、またさ、好きになったらそれはもう運命じゃんって、私も思うけどさ。まずその嫌いになるとこも離れるところができないわけよ。でも嫌いになるはもっと別にき、でも無理じゃない？好きなのに離れるとか。いや、でも余計考えたらさ、大好きな状態なのにさ、離れろって無理じゃない？どうやって離れるんだし。いや無理だよ。好きだもんだって。いや無理。無理じゃない？無理無理無理。好きだもん。離れてくださいって言われてもさ、無理だよ。好きなのにどうやって離れる？嫌いになれってこと？嫌いにならなきゃ離れられない。でも嫌いになるところがないんだから離れられないってことじゃん、それ結果。どうやってんだよ。急に文句になっちゃった。どうなってんだよ。離れられねえじゃねえかよ、そんな言われたら。はあ？おかしいじゃねえか。
ね、そう。で、毎回、キュンってなってる。いやーね、ほんと。かー。最近、おすすめのアイドル、なんか、いるかなーと。あのね、定期的にね、ジュース。定期的に、ジュースが来る。で、ジュースも、そのもう、なんか、その宮本かりんちゃんとか、あの辺含めて、あの、ゆうりがさんまたしたうちの一人いたじゃん。誰だっけ？あ、さゆべいや。とか、なんかあの辺、ごめん、変な思い出し方した。ごめんなさい。で、その辺が、その辺が抜けちゃったんじゃん。で、私その時は別に好きじゃなくて、その魅力に気づいてないダメなオタクだったの、私は。なんだけど、やめてから気づいちゃって、ってなって、クーってなってた。やめてから気づいちゃって、うーってなってた。そう。でも宮本かりんちゃんは、なんかちょこちょこね、別になんか、ジュースじゃないところでね、見ることが私個人は多くて、から可愛いと思って好きって思ってたんだけど。そう。ジュースの楽曲がね、そこまで ちゃんと知らなかったんだけど、最近、ほんとここ最近、好きって言わせてよ、にゃんにゃんちゃん、あ、じゃあ好きって言ったらじゃけんにしないでよ。これ、これいいっすね。これめっちゃいいっす。これむちゃむちゃいいです。かな。あと、なんかちょっと、なんだろう、その、なんだろうな、その、メジャーなのかな、なんか TikTok とか、そのインターネットアイドル的な、あ、すごい、全然インターネットアイドル頂点ちゃん出てきちゃうけど、そのね、なんだろう、テレビとかじゃないけど、みたいな。なんか、毎日ライブハウスでライブしてますみたいなさ、アイドルいるじゃん。なんかそういう系だったら TikTok 見てたらいいと思う。TikTok 見てたらちょっとね、なんか謎に結構なんか無限ループでハマる、なんかアイドルいる。結構なんか TikTok で流行ったりする曲で、なんかそういう系のアイドルの人の楽曲がまちまちあるから、そういうの聞くのね、面白いね。うん。地下なのかな？ちょっと私なんかその地下アイドルの定義がわからないんだけれども、そのなんかテレビに出てなかったら地下なの？みたいな、なんかそういう、ちょっと地下ってどのラインのかっていう、それ言ったら私もじゃあ地下アイドルじゃん？マジインターネット、私はインターネットアイドルやわ。VTuber なんやで、なんやでとか言って。ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。えっとさ、あれびっくりしたのがさ、テンテレのさ、そのアイドルにテンテレの子がいたの。なんとか鈴鹿ちゃんみたいな。いたんよ。あ、これは、鈴鹿、チンジェイ、鈴鹿ちゃん。確かこの子が、そこで、アイドルやってんよ。あれ違う子だったっけ？あ、多分そう。あ、そうそう。チンジェイ鈴鹿ちゃんって子がいて、で、その子がね、テンテレの子なの。テンテレで結構なんか歌面みたいなことやってて、そう。で、なんか見たことある、名前も聞いたことあるなと思ったら、ぷわ、そういうことと思って、びっくりしちゃった。うん。うん、かなぁ。そう、アイドルね、好きだよ、私も。メンズアイドルも好きだし。うん、一時期ね、嵐嵐っつって。嵐嵐言うとりましたけれども。うん、でも本当にね、なんかね、最近、私の、今までの好きになった人、とか好きな人、今でも好きな人とか、その最近なんか、その活動とかしてて、うわ、好きって思った人とかいるんだけど、なんかどうな、もうね、全員既婚者なの。どうなってんの？マジで。なんかね、なんか全員既婚者なの。で、なんかジャニーズとかいるじゃん。で、あの辺も別に好きだよ。好きだけど、なんか、もうなんか、もだえるほどではないの。あ、なんか、かっこいいな、みたいな感じ。でも、ニノはもだえたの。でも、結婚してたの。で、藤君も好きなの。でも、私が好きな時は結婚してなかったけど、結婚しちゃったの。でも、なれそめ見ると、でもあんな週刊誌なんだから、週刊誌の言うことなんて絶対聞かない。そう。みんな結婚してるので、なんか最近ね、うわ、こんな人好きだなって思った人がいたの。結婚してたの。もうマジで無理。どうなってんだってばよ。なんか、でね、それを、たまきちゃんに言ったの。もう無理って。もうみんな結婚してるって。もう私が好きになる人全員結婚してるし、全員結婚するじゃんみたいな。まあ確かに人との、人のね、行く末は、やっぱ結婚する人がやっぱ大変だと思います。私は一生独身なので、一生旦那さん募集中って感じなんですけど、でも、やっぱ大体まあ、もうそんだけさ、人
顔もできてりゃ結婚するわらみたいな、寄ってこない女なんかいるわけねえよなみたいな、くわーってなってて、でも本当に悲しくて、もうなんか意気消沈してたのすごく。でなんかその結婚既婚ってことに気づいて、とか既婚っていうのを言ってて、それを見てうわーってなって、でもううわどうしようってなって、もう一回忘れて仕事しようみたいな、仕事してまたツイート見て、あ結婚やっぱしてんなーみたいな、でまた戻ってツイート見て、やっぱ結婚してんな、うわーっていうのをねずっとやってたら、でも既婚者ってことはいいことじゃんみたいな、じゃ なんて言ってたんだっけな、すごいね、もうね私がもうガチなえしてたんだけど、すごくとってもね、とっても元気が出たんだよ。なんだっけな、ちょっと待って1分あそう、既婚者はいいぞ、異性スキャンダルが不倫以外では起きづらいって言ってて、確かにと思って、そうじゃんと思って、いや不倫してたらマジで人間性ゴミクズだから、そうなったら切ればいいだけだから、もうそれは置いといて、確かにみたいな、ってことは嫁か私かの二択じゃんっていう、で毎回ね、もうそうやってもうなんか既婚ってことに、もう既婚っていう事実に毎回にダメージを負ってるんですよ。藤くんの時も、もう藤くんの時は既婚になったが正解なんで、結婚発表だったんで、結婚した、結婚したうわーみたいな感じでやってて、でも、毎回、でも最終的にはね、藤くんの時もそうだし、ニナの時もそうだし、最近の推しもそうだし、その最終的にはだよ、嫁か私しか選択肢ないじゃんっていうので、そう最近はねすごいポジティブに考えてる。最終的には嫁か私かだから、あじゃあいいじゃんみたいな、いや本当にもうなんか他の女を見ることないし、嫁か私のこと以外見ることないんだから、あ大丈夫じゃんみたいな、全然大丈夫じゃないっていうね、ポジティブシンキング最近してる、楽しい多分ね、うわ人生楽しそうって思った人いると思うけど、むっちゃ楽しい、超楽しいですこれ、後者の選択肢どっから出てきたの。いやこれは私がその初めて好きになった人が結婚ってなったのが藤くんだったんだけど、本当にもう人生で一番大好きな人だったけど、それがね結婚してなくて、ライブ行くたびにうわー私はあの人と付き合ってあの人と結婚するんだなみたいな、多分付き合ったらライブとか帰り一緒に帰って今日の藤くんかっこよかったよとかやるのかなって思っとったんですね、思っとったんですけれども、まあそんなこともあるわけがなく、まあとうとう結婚されたっていう発表があってさ、私初めてだったの、私ほん好きな人が結婚したの、そう。結婚したのよ。結婚して、なんか、うわーみたいな。ほわわわわみたいな。もう一瞬なんか、ちょっと、何？厄介オタクみたいになってて。じゃあ、あの歌詞は嫁に向けて歌った曲ですか？みたいな。とかツイートとかあって。そうだそうだみたいな。なりかけたけど、違うじゃんみたいな。私はね、心の中で一生懸命してた。ちょっと悪い卵になりかけてたけど、無事自分の心にアンロックして、可愛い天使になれたんですけれども、いや、ちょっとね、本当に辛かったんですよ、あの時は。本当に辛かったんだけれども、いや、違うじゃんって。もう、アムちゃんが私に心をアンロックしてくれる描写が見えたもん、その瞬間。いや、違うじゃん。藤くんは、本当にいつも私たちのことを思って歌作って私たちに届けてくれたじゃんって、お前は何のために藤くんの言葉に耳を傾けてたんだって、ライブ行くたびに藤くんが喋る一言一句で泣いてたくせに結婚すらも喜べないオタクとかありえないだろうって思って、でその結果、あじゃあもう結婚しちゃったなら、でもその今までの私のその理想をそんな、なんか妄言的なものにするのは ダメじゃないですか。ね、かわいそうじゃん、私が。結局は一番私がかわいいんだから。私に、自分がかわいそうなことを自分でしたくないじゃん。から、今までの自分がかわいそうって思った結果、結婚しちゃったら他の女なんて見ないんだから、嫁か私だけだよね。っていうね。これです。うん、これですよ。これなんです。これに落ち着いたわけです。だ別に、そんな、仮に私のことを振り向いても、私に振り向いたとしても別にさ、不倫じゃない。もうそういうワールドだから。ちょっと笑っちゃった。ちょっと、そういうワールドだから、別に不倫とかじゃない。もう、その、このワールドには私か藤くんか嫁かしか、この3人しかいないワールドなんですよ。だから、もう不倫とかじゃない。もうこういうワールドだから。私なんか変な洗脳みたいなことしてるわけじゃないから聞かなかったことにはしないでね。そう。ワールドだから。うん。だからこれは別にやましいことでもないし、おかしなことでもない。もうそういうワールドだから。から、それを常にどんな人にも思い続けようと思ったら、ことごとくマジ私が好き、あ、もう本当に好きだよって思う人、マジでことごとく結婚するし、結婚してる。いいよ、結婚してても。いいんですよ。だってさ、別にさ、そのさ、なんか恋させる、俺に恋させるためにみたいな感じでさ、やってるわけじゃないっていうのは分かってるし、ファンとオタクですから、別にファンとオタクは恋愛じゃないですから、分かってますよ、私だって。ほら、分かってるけど。
分かってますけどね。
落ち着きました。あ、すいません、神楽メア喋ります。落ち着きました。すいません、お手数おかけして、もう戻ってきました世界に。もうややもう誰この話始めたの。別にアイドルの話からだってもうそうじゃん。なんかジャニーズからニノになってからの結婚になったんじゃん。もういいよ、もう分かったって。もういいよ、もういいいいいい分かったよ。だからなんかさ、結局さ、私がさ、なんか彼氏できたらみんなに言うねみたいなさこと言ってさ、いや推しの幸せが一番の幸せ、むしろ言ってくれるなんて嬉しいよとか言ってるさ、オタクいるじゃん。心の中で私みたいなこと思ってんだろうなって思うと笑えてこない気もしなくもない、こうやって強がってんだろうなって。私も言うよ、だってそりゃ私だって言うよ推しに。いや推しが幸せならそれでいいよみたいな。結婚して幸せで、なおかつその活動で私に笑顔を届けてくれるなんて、そんな嬉しいことないよみたいな。いや言いますよ、口では。かーいますよって思った、って思いました。でもわかんない、そのさ、最近さライブとかがさ、最近なんか多く増えてきたけど、ライブそのやっぱなんか気軽にライブとかさする環境じゃなかったじゃん。なんかだからこそこじらせてたっていうのもあるかもしれない。なんかこの会えない期間というか、なんかこうなんとも言えない期間でずっと家にいてへんね、なおかつなんか、そんななんか、裏切られたみたいな。裏切られたみたいな感情になってた節もある。ね、確かね、そう、結婚、なんかその、このコロナ禍に入ってからさ、謎の芸能人で結婚ラッシュ入ったじゃん。入った時期あったじゃん。あったんすよ、あったじゃん。そう。そのラッシュで藤くんも結婚してて、くほーってなっとったんですけれども、なっとったんですわ、 ですよ。いつかいい人が見つかって幸せになりますように。まあでもいつかはね、いつかはさすがに、うん、その頃には俺たちには何も残らないんだぜ。とほほ。いやでもさ、10年後ぐらいは許してくんない？マジで。いや10年後になってもさ、いなかったらさ心配してよ。だってさ、藤くんだってさもう40なった、40手前とかで結婚したんだよ、うん、そうだそう、私の中でその落としどころがね、その私か嫁か藤くんかっていう3択になったっていうのもそうだし、その今までずっと私たちのことを見続けてくれて、でもう40手前とかなんかその辺で結婚したんだよ。だそういうのもあって、ああってなったんだよ。うん。あ、やっぱそうだよねってなったのプラス、そう今までの藤くんに言われてきた言葉を脳みそ展開して、脳みそで思い出して DVD 流して MC 聞いて、そうなんですよ。あ、私間違ってたって。私間違ってたわって心の卵白くなってたから、そこからくまめっちゃ真っ黒だったのに、なんだよね。でも仕事一生懸命生きてて結婚したんだから、私はでも許すとかそんなんじゃない。ありがとうです。むしろ。うん、そういう子も言ってた。言ってたわー。私多分ね、結婚した時もこれ一人で言ってた。今さ、配信ついてるからさ、言ってるけど、これみんなに話しかけてると見せかけて、これ自分に言い聞かせてるだけだから、ありがとうって、そうだよね。うん、そうだよって、ずっとね、ずっとこうやってやってた。かわ。もういいよ。この話。もういいですよ。うん、もういいです。うん、私はパソコンとスマホとゲームがあれば生きていけます。いいです。でもそう、なんか女優さんが結婚すると、その、まあ、家庭に入るというか、まあ、家庭に入るっていうのとか、あと妊娠したりするじゃん。で、そのなんか表舞台が見れなくなるの。マジで、悲しい。あの、石原さとみとかはさ、マジお腹大きくなるまでテレビ出てたじゃん。てかもうやめた方がいいんじゃないってとこまで出てたじゃん。なんかあの MC みたいな番組。そう、うん、まだ出んのみたいな、それやばくないみたいなさ、もうなんかお家ゆっくりした方がいいんじゃないってぐらいまでのさ時期までさお仕事してたじゃん。もうそれもそれで心配だけど、そうなんか家庭に入るとなんか消えていく感があるんじゃないか。なんかあの堀北真希ちゃん消えたじゃん、家庭に入りますっつって。もし見たかったのに、まだ見たかったですよ私、うん、からなんか女優さんが結婚するとそうなってしまうんではないかっていう、うん、恐怖が、うん、なんか時が流れていくっていう感が、うん、身にしみて感じちゃうから辛くなっちゃう。ツイッターとかでいいから更新してほしい。じゃあ私そうするわ。私そうします。じゃあ、うん、で結婚はちょっとしたくないな。でも結婚したら税金が安くなるから節税で。すごい私ご、うん、自分で分かってる。すっごいひたすらにゴミみたいな発言してるのはもう100も承知。ごめんなさい。
めっちゃゴミみたいなこと言った今。結婚ありだよね。結婚あり。そう。なんかいろいろ、いろんな面でね。そうそうそう。いや、めっちゃゴミみたいなこと言っちゃった。すごいやばい。そう、なんか、税金とかあれだから、本当に好きな人見せたらね、なんか、見つけたら、豪華な。共働きだと関係なくね。私が働いてるもん。旦那には仕事辞めさせて、私のお世話係です。3食健康なご飯作ってもらって、あれの資格取ってもらおうかな。なんかさ、アスリートのお嫁さんとかってさ、そういうなんか栄養管理士みたいなさ、栄養なんとか士みたいないるじゃん、あれ。なんか資格持ってるお嫁さんいたりするじゃん。あれを旦那に取らして 旦那に取らして、でも私が起きる時間になったら起こしてもらう。結構ね、一人だとその起きるの結構辛いんですよ。特にその2時間寝たいって時とか、1時間寝たいって時の時間作るのが結構辛くて、その1時間で起きれるかな果たしてみたいな。結構バチ眠いけどみたいな。でも人にも揺らしてもらって腕引っ張られて、もう布団引きずり下ろされたらさ、どんだけ眠くてもさすがに気づくじゃん。そう。から、それしてもらいたい、マジで。なんかね、やっぱ忙しいとさ、ちょっと寝たいんですよ。なんだけど、気づけないんですよ、1時間。で、2時間寝ちゃって、うわーってなることが3回あった。3回あったから、起こしてほしい。あと、部屋の掃除は当たり前。これでどうでしょうか。かな。これいいな。結婚した、結婚、そう考えたら結婚したいわ。これ、あ、めっちゃ眠くなってきた。あ、でもそろそろ5時間経つからいい感じだ。まあ皆さん、もう朝の 4時になりますのでね。もうね、もう全部大丈夫です。全部大丈夫ですとは、全部大丈夫です。ありがとます、皆さん。皆さん朝ね、お気をつけて。ブルベか夢があるんだよ、それ。資格から、パーソナルカラー診断のね、資格ね。めっちゃ美意識高いな、夫。お願いします。ちょっとみんな、今日、みんな頑張ってね。てか、普通に平日だもんね。はい。ということで、今日はね、8月3日ということでね。いや、私は、まあ、ちょっとまだね、寝てないので、まだ誕生日気分なんですけど、とっても楽しかったです。最後にですね、歌ってみた2曲聴いてください。そしてグッズ、今ね、予約受付中なので購入ボタンを押して買ってください。そしてね、あとなんかあったかな。あ、ロードモバイルね、やってますんで、お願いします。あ、参加してる方、兵士をちゃんと育ててください。人数増やしてくださいね。お願いします。皆さん今日見たらね、なんか1000人とかしかいない人来て、舐めてるのかなって思いました。はい。2日ぐらいでね、1万、2万人ぐらいには増やしといてください。はい。それじゃあ、以上。お疲れ様でした。皆さん、ゆっくり寝てください。おやすみなさい。またね。じゃあね。バイバーイ。